経済総合分析手法です。本日はプロと焦りについてお話しいたします。プロはその与えられた知識と経験ですね、それを生かして最善を尽くして働くことができるけれども、やっぱり焦りというものには弱いんですね。だからいついつまでの期日までにこれをやってくださいという期日を途中で変えられたりするととても困ってしまうんですよね。それをやり遂げていくためにはやっぱりやり方があるわけですよね。でそのやり方をやっぱり守らなければうまくいかないんですね。だからそこを時間が間に合わないということですよね。だからある時までにやるという予定が急に入ったりした時に、このプロとしてのペースを惑わされるとすごく、パフォーマンスが悪化するというか、最悪はそれが失敗してしまうわけですよね。だからどうしたらいいかというと、経営者がやっぱりプロとですね、外圧との間に立つということが必要なんですね。でプロがやっぱり伸び伸びと働けるように、プロがそのキャッシュフローを整えるべきなんですね。つまりお金の出入りですね、これを管理をして、確実に安定してプロに働いてもらえるようにするということが大切なんですね。でそれをするときに課題となるのはやっぱ個人事業主なんですね。だから一人で働くというときに、その自分がプロとして最善を尽くしたいということと、やっぱりキャッシュフローですね、外からの要求ですね、あるいは突発的な支出ですね、それに対してどう対処するかですね。だからよろしいプランとしてはやっぱりその分業するということなんですね。やっぱり経営者役の人とやっぱりプロの人ですね、やっぱ分業するといいかなと思うんです。でもしその分業が一人でできなかったら、やっぱりプロとしての自分と経営者としての自分というものをね、やっぱり分けて考えるといいかなと思うんです。例えばFX をしているとするじゃないですか。でも FX は確かにそのプロとしての FX っていうのはあるけれども、突然だから何々かのやっぱりこういう事業を始めなきゃならないということで、いついつまでに出費が必要なんだということを思い浮かべながら FX をやると、どうしてもそのやっぱり相場のカーブですね、これをやっぱ自分に都合のいいように解釈してしまうんですね。だから昨日来たトレンドがもう一回来るだろうとか、やっぱり考えてしまうわけですよね。ついついそう先入観を持って希望的観測でかけてしまう。で果てはそれで逆向きに行って損失が膨らんだとしても、絶対にこのトレンドは回復するに違いないという思い込みがずっと支配し続けたりしますね。なぜそんなことになるかというと、プロとしてもうあのトレンド終わったんだなというふうに思うわけだけれども、でもやっぱり時間が迫ってると、いついつまでにこのお金を用意しなきゃというふうに思うと、やっぱりそうですね、慌ててしまうんですね。慌ててしまって、そしてついついそのすぐやってくるであろうというところをどうしても思いたくなってしまうんですよね。つまり今は待ちだと、待たなきゃならないということをプロとして気づいていたとしても、やっぱり資金を今すぐ得たければ待てないから、ついつい累積解釈をしてしまうんですね。これはFX をやる人の例えでお話をしたんだけど、例えばそうですね、自動車の運転でもそうだし、あるいは建設業でもそうですね、いろんなプロがいますけれども、ついつい工期に間に合わせようというふうにすると、上司から工期に間に合わせてって言われる分にはまだいいと思うんですけどね、自分自身でもしね、工期に間に合わせなきゃというふうにその現場監督とかね、建設員の人がね思ってしまうとね、やっぱりついついその手抜き工事に走ってしまうというのは、何もその悪意があって手抜きをするということというよりも、やっぱり自らね工期に間に合わせることの方が重要だと思うと、やっぱりこの建設のクオリティというもの自体よりも、もう納期がねもう頭に入ってくるから、この納期に合わせてね水準での作業というのをやってしまうんですよね。 現実的にそれをやってしまうというのが手抜き工事だと思うんですね。だから手抜き工事というのはやっぱり納期と相談をすることを現場の人がしてしまうと発生してしまうということなんですね。なんかこの時間との対話というのをね、やっぱり時間との対話というのは現場はやっぱりその現場の最善を尽くすための時間の使い方をしなきゃいけないんですね。で、納期というのはこれは結局その経営面での納期なわけですよね。まあそのいついつまでにこのビルを完成させなければ経営上損害が出てしまうというのは、だから現場の納期じゃなくって経営の納期なわけですよね。外圧ですよね。それは内的な納期っていうのはやっぱりその設計建設の納期なんですね。 FX にしてもそうですね。だから自分の会社の収支というのは外的な問題ですよね。で、 FX 相場というのはまあ外的なようだけれども、これ内的なんですね。 FX の相場という世界ですね。それに対してそこから利益を得るんだから、そこをしっかり見るというのは大事なんですね。だからもしそれで FX であなたが FX をやっていたとして、それでお金が足りなかったとしても、さらにそのあなたのプロとしての能力を超える部分に関しては納期という面でね、これはやっぱり誰か別の人にやっぱりお金を借りるとかですね、する必要があるのかな。そういうふうなところがあるんですね。だから経営者としての自分とプロとしての自分っていうのはやっぱり違うものだなっていうことなんですね。これはだから SNS でのマーケティングでもそうなんですね。だからプロとしての自分というのと、やっぱり人気が出る自分というのは2つの自分なんですね。全然違う自分で。で、まあ、コンサルティングでいう自己一致ですね。ロジャーズの言う自己一致。経験と自己概念が一致するっていうことですね。それとも違うんですね。プロとしての自分と人気を得る自分というのは違う自分なんですね。これは別に一致する必要ないんですね。外的な自分とね、内的な自分ですね。違うんですね。で、まあどちらがその自分の本質なのかっていうのも違うんです。人によってね。みんなの中にいる自分の方が本物の人もいるだろうし。だからこれはまあイメージとビジョンですね。どんな人たちと一緒にいるかっていうのはビジョンですね。で、何をやっていくかっていうのはイメージの方ですね。で、まあ夫婦もそうですね。だからこの2つをやっぱり架け橋していくという関係にもなりうるかなと思いますね。だからまあまとめますと、まあプロにとって焦りはやっぱり禁物なので、のやっぱり焦りをカバーしてくれるようなやっぱパートナーがいるかなっていうことなんですね。やっぱり内と外の対話のね、そのじれてる部分がやっぱり焦りなんですね。で、まあだから焦りを感じ始めたなと思ったら、やっぱり自分はプロとして最善を尽くすけれども、やっぱり納期という面では妥協してくださいとやっぱり先方に言うということも必要かなと思うんですね。なぜならやっぱり手抜き工事をしてしまってやっぱ困るのはみんなだからですね。やっぱりプロとして必要なだけの時間はやっぱり必要なわけです。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。